こんにちは、門垣敏子です。さて、湯気牧場物語、今日は3回目のお話、いつものように湯気忠夫さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。前回はですね、留学をするあたりまで伺って、はい、思春期の話もお伺いした、はい、その間に、奥様が懐かしいちょっとアルバムをお持ちいただいて、そんなお話もちょっと見ながらねしてたんですけれども、はい、思春期の頃って言ったらやっぱり音楽とかで、ご覧になった洋画とか映画とか、そんな思い出なんかありますか？
ありますね。あそこに集落館ってありましたよね、昔。新海地に、
はい、
スケートリンクが 2階か3階にあって、はいはい、その下は映画館で、70ミリの
なんか2本立てとか3本立てとか、
そうそう、3本立て、公演劇場もあって、映画は見に行きましたね。
どんな映画をよくご覧になりました？
砂漠は生きてるとか、
ね、はいはい、
ディズニーのね、あれとか、それからウェストサイドストーリーとかね、
はい、ストーリー、はい、
それから何見たかな、すごい思い出せんけど、そういうヨーロッパの映画、アメリカの映画なんか、見ましたね。
それはもう、大学
高校時分によく行ったかな。それからビリボーンとか音楽やった、
音楽も聞きに行かれましたか。
レコードはだいぶ買いましたね。
そうです。
で、親父はよく聞いてた、ベートーベンのエンペラーとかね。
すごい、クラシックが好きで、
クラシックをね、それから、あれエリーゼのためにのピアノ、今も持ってますけど、
弾けるっておっしゃってましたもんね、お父様ね。
それで、アルバムがあるんですよ、
はい、大事にしてらっしゃる
交響曲第9番のね、何枚かな、3枚か4枚、SP レコード
だ、
それから、次郎長かな、
はい、
すぐ思い出せんけど、
清水の次郎長ですか。
そうそう、清水の次郎長 の、はい、あのレコードもあるんです
。お父様すごい幅広いですね。
そう、これ三味線も持ってたんで、
すごい、
三味線がすごいって、四つ折りの三味線があったんですよ。今どこにしまったのか忘れたんですけどね。
やっぱりその外国の方とのお付き合いもあったので、和のものも喜んでいただけるし、逆にまたそのお友達から、こう吸収されたこともあるし、
そうですよね。それと今思い出しましたけど、僕らよく言ってたのは、その外国の人を長い付き合い、僕はアメリカ行った時も、はい、娘さんとサンフランシスコでお会いしたりして、
はいはい、
神戸生まれの神戸育ちの、はい、娘さんなんですけど、結婚して、アメリカ行ったんです。
アメリカに行かれて、
兄弟がね、カナディアンスクール行ってて、
はい、
でそのお父さんの方が要スクランブルエッグをね、
はい、
缶詰のスクランブルエッグを持ってきてくれた。
缶詰になってるんですか。そうそう、スクランブルエッグが、これはアメリカ製の、そう、すごい。
だから当時ちゃんとそれを作ってる。
そうですね。
だからジープに乗って三ノ谷まで来てくれた言うてね、お前食べるもんないやろって、それからわし牛乳持って帰るって。そんなことよく言ってましたね。
そうですか、やっぱりでもその食の部分ではものすごくこう文化にあふれた食文化を過ごしてらっしゃいました ね、
うん、ね、そうと思いますね。それから乳を使った料理はよく、例えばここで出すホエシチューなんかも、ボルシチとかああいうな感じでロシア人から教えてもらったり、そういう外国人から教えてもらったりした料理、それから全然見なくても頭の中で想像できる、下が覚えてるから、うちのかみさんにあれが足らんのちゃうって、ミント新聞を見ながら言うから
、
それからそういうところはだいぶヒントを思い出したし、
そうなんですね。そのアメリカに1年間行かれて、その間に、そしたらもう今もお話を伺ったら、食べるものも、もう日本にいらしても、いろんな珍しいものもアメリカから入ってたので、特に行かれてホームシックとかはなかったですか？
単純やからね。
いや
単純やから全然そんな気分
が楽しさがもう勝ちましたか？
それよりも酪農で行ったけど、酪農は家帰ったらまた勉強できるし、もっと他に 見れるもんあるんちゃうかなとね。
酪農、はい、確かにお家でお父さんしっかりしてらっしゃるからもう見なくてもいいと、
はいはい、で話してて、でもうそのレストランは閉めたらしいんですけど、バカビルに、カリフォルニアのね、バカビルというところにウォーターメロンの農家がいてて、その人が国道の拡幅工事にかかって、引っかかって面積が少し減ったと、国道ができんのやったらレストランしたらいいわって言ってやった人が前の牧場の時に訪ねてきてくれはって、でその人がお前もしアメリカに来ることあったら寄れへんかって、でその人はすごいやっぱ日本びいきで、野島のね、タメゴ先生の旅館ね、あそこへ泊まった時にすごい感動されたらしくて、で先生、アメリカ行くんやったら一回行ってきたらとかいうふうなことをそこの校長先生が言ってくれて、一回行ってみようかな言ってボスに言ったら、お前なんでそんなレストラン知ってんねん、
本当に
あそこ
はね、
行列のできるレストランやでと。
しかもそうなんですか、行列のできる、
おで行ったんですけどね、それから普通だったらリザーブせないかんのが行きたいって電話しただけで待ってるから、
ね、
すっとあの印象は未だに覚えてますね。
何が美味しかったんですか。
もう味的には大まかなんですけど、そのデザイン性っていうのかな、
あ、大事ですね、
店のね、
雰囲気ですか、
雰囲気がね、ディズニーランドみたいに自分の飛行場ありますから、飛行場からスーベニアショップまで
飛行場
を走らせてて、ね、
すごい桁が違いますね。
これでジョン・デンバーとかね、あんなは、飛行機でロスから来るんやとかいう話をして、
ジョン・デンバーも来たという、そうすごい、
だからハリウッドの人たちも来てるレストランやいうことやったから、確かにそうやなと思うのを感じましたね。
もう今はないんです。
だからそのアメリカンでもうすでに6次産業でしょうね、今でいう。
あ、そっか、
もうあの時代に彼らはやってたっていうのを感じましたね。
それはじゃあやっぱ見てこられて実感もされて、
そうですよね。だから前も言ったかも分からんけど、やっぱり農家が自分の手で全てをゆっくりでもいいからやっていくっていうのが、農業所得を増やすね、一つのアイテムちゃうかなっていう。
一部分を担うんじゃなくて、ベースのところを作ったらそれを今度は皆さんに楽しんでいただける演出もしながら場所も作ってという究極の飛行場まであるわけだから、
その方は、その飛行場は神戸空港にありますから、
そうですね、本当ですね。そうですね、
だからそれが本当の農業の原点ちゃうかなっていうのをあの当時に感じましたもんね。
その時が1966年
ですね。
ちょうどビートルズが日本に来た時ですね。
そうそう、来た時、
あ、
で行った時の友達が、その神戸生まれの友達が、もううちの娘たちはビートルズビートルズ言ってる、言ってた。そんな感じでしたね。
じゃあ1年間はその酪農の方のお勉強も少しはもちろん体験されて、それ以外もお休みの日とかはその他にどんな楽しみ、
休みっていうのは取らないかんって言うけど、なんか取ってるのがもったいないなという感じになりましたね。
あ、そうですか。
だから研修を3ヶ月実習して、3ヶ月のうちの1ヶ月が研修がいろいろあるんで、チコステートカレッジで肉牛の研修があったり、寄せみての近くでフルーツの研修があったりで、ロサンゼルスのサンキストのオレンジ工場とかね、
いくつかの体験ができるんですか。
そういうことも体験できたんで、だから酪農だけじゃなくて、そういうふうな体験も、研修もみんな、で最後やっぱり帰る前にシアトル行ってみたいなって、ボスに言った
ら、何か目的は、
シアトル、やっぱり西部開拓の、ね、出発点がオレゴンやからね、まず二度とまず来れんやろと それでコロンビアがあの上流で、豚を何千とか買ってて、その隣に肉牛を飼ってる農場がある、それですごい研修生も入ってるから、研修生のとこ行きたいっていうのをボスに言ったら、ぜひ行ってこいと。
うーん、
でポートランド、ポートランド行ったら、ハイウェイが、ね、スカイハイウェイになってて、すごい、あれはアメリカでも珍しい道路もんやから、それも見れる。でもまさかまたね、娘があんなところに住むとは夢に思ってなかった、
ね、お嬢さんがね行ってらっしゃるんですよね、
だから、ね、行った時に、あ、スカイウェイがないわって、ハイウェイがね交差して、そういう都市っていうのは、当時はアメリカではすごい当たり前みたいな感じやったからね、
そう、
いや、こない変わるんやなっていうのをつくづく感じましたね。
でもその湯気さんご自身が体験されたこと自体が、やっぱりこうお家でもお話もされたり、そしてその実態もこう今ご自身のこの牧場でも実現もされていらっしゃることを考えると、子どもさんたちはじゃあ私もちょっとやってみたいなっていうのがちゃんと芽生えていきますよね。
だからそういう感じでね、その後結婚して、で3人の子供ができて、まあ、彼らは彼らなりの道があるやろから、
そうですね、
これを継ぐとか継がんとかは次の問題であって、したかったら、親父が法人化した理由というのは、そういうことやったらしいね。
あ、湯気さんのお父様が
法人化したっていうのは、法人化することによって、本当にこの空間をどうデザインしていくか、それは世襲制じゃないんやから、
あ、はい、
法人というのは、あの自然人はいずれ死ぬけど、法人は死なないんだ、ちゃんとやっていけば法人というのは生き残ることができる、いうことが根底に流れてたんちゃうかなと思います。
そのあたりのこう、なんて言うんでしょう、ものすごくこう先々を読んでいくこう力とかは、お父様の、またお父様でも早くに亡くなってらっしゃるけども、でもその、あの貿易商をしてらっしゃったっていう、そういう、こう生き様とか、お母様からも聞いてらっしゃる、やっぱりこうお家でそういうお話がこう耳に触れる状況にあったんでしょうね。
あったかも分からんね、記憶に残ってないだけで。
でも本当それが結局家庭 の、 あの、まあ、教育って大げさですけども、親御さんたちからの日頃の、ね、やっぱり背中で育つとも言いますし、ね、学びますし、きっとね、っ
歴史でしょう ね、
ね、一つの、そうですね、
そういう意味では今はとりあえずここまではみんなのおかげで、あのやってこれたっちゃうかなと思いますけども、もうあとはあの次の3人がどうデザインしていくか、
ま、ね、そうですね、
だから企業人生50年っていうけど、そういうものちゃうかな、
企業人生50年、なるほどね、
だから社長業10年やから、50歳で社長になって60で本当の社長になれるっていうふうなことをよく聞きますから、
そうなんですね、
だからそういう流れっていうのは親父はよく言ってましたから、
ちょっとお話戻りますけども、今割とね、あのこじんまりとコスパとかタイパとかっていう若い方たち、効率効率ってことをとても重視されたり、あの安全にということも多いので、なかなか留学する方が少ないと聞きますけども、ご自身の1年間の当時としても珍しい留学生で、そこからしばらくこう右肩上がりの、もうあのバブル全盛期の時にはもう当たり前のように皆さん旅行も含めて外国に行ってた、そこからぎゅーっと狭まって失われた何十年とよく言われますけども、若い方に何かこうメッセージというか、ご自身のこう経験を踏まえて何かお伝えいただけたら嬉しいなと思うんですが、
そうですね、それから、周りはそういうふうに言ってるけど、自分はどうなのか、
あ、自分はどうなのか、
だからトライアンドエラーを自分でやって、それでやっぱり時間じゃない、アメリカで牧場行っててね、水やりをやらされるんだ、それとかペンキ塗りね、酪農でペンキ塗りとかね、水、庭の水やりとかね、ガーデニングの仕事をやら、搾乳やったら分かるのに搾乳させてくれる、けど、 そういうことをしながらやってきたんで、でもそれの専門じゃないし、でも専門は専門でその道の筋の人もいるやろから、あの本を読みながら自分のできる範囲内でやった、夢は大きく持てと。で夢っていうのは実現するためにあるんですよと。
そうですよね。
だから妄想しながら自分らで一つずつを抑えていって、それで自分を作り上げていく。それが完成したかどうかは僕らは分からへんわけで、やってる本人も分からんし、でも自分はこういう方向で進んでいくっていうね。だから自分で、だから 4H クラブの会合が向こうであった時に見に行ったら、小さい子がね、私は今年は牛の乳房について研究しました、言って1年間のことを自分で文書化して、これで50人の前でね、一人でその原稿を見ずにね、喋れるんですよ。
すごい。
日本のね、小学校6年生の子がね、そういうことできるかなって。だから1年間ずっとやってきたことをみんなの前です。だからそういうことをやっぱりみんなが日本の中で気がつかないと良くないんちゃうかなっていう気はしますけど、まあ、アメリカはアメリカの教育でやってるやろうけど、まあ、日本の中でそういう、だから原稿、僕なんかでも原稿読まんと喋れないし、
いやいや今日ずっとインタビュー原稿なしですので、そんなことはないです。
いやそれはね、聞き手が上手だからそういうふうに思いますね。だからトライアンドエラーを何回もやって、そのエラーした分は誰にも喋らない
だから結局そのコスパコスパって言ってるその考え方の中には、トライもアンドエラーなんてとんでもないって思ってしまうところがきっとあるんでしょうね。
そうで、日本、特に日本ではそれを言いますから。
あー、そうですね。
で一歩先を、ずっと平面でものを見たら、どこに自分の位置があって、同じ業種の中でどうやったら一歩先に出れるかっていうことを常に考えてる、彼らは。それから酪農をやってる農家の人も、ここへもそのホスファーマー来ましたけどね、
そうですか、
もう60何歳あの当時ね、それがプライヤーペンチ持ってトラクター乗って運転する人
い
る。
すごい、
そういうことも勝手にずっとやれる人生。だからある人は言いますやん、今50年っていうのは夢幻のごとくやと、で50年というのは0歳になる時やと。
あ、いいですね、50引くんですか、年齢から。わ、いいな。
そうすると50は0やと、
50が0、はい、
で0から10年、60になったら10歳、
はい、はい、10歳ここが、はい、
だから70になったら20歳、
はい、
だ20歳の自分はどうやったかとかね、
なるほど、
体力的にどうのじゃない、考え方を、そういう、だから西部開拓をやって、初めて東部から何人もの、人たちを連れてオレゴンへやってくる、ね、あのスタイルっていうのはすごいパワーもあるし、すごかったんちゃうかなっていう。だから、アメリカ合衆国一つの面積がね、ヨーロッパと同じ面積でしょ。
そっか、本当です ね、あの大きさ地図で見るとね、
地図で見ると、
はい、確かにそうです、ね、
だからそれを歩いてあそこまで
歩いて、そっか、そうです ね、開拓してかかったわけだから、
だからそういうことが、だんだんみんなは、日本もそうやし、
そうですね、
そういう意味では、本当は彼らが、若い人が次の手をどんどん打っていかなあかんのちゃうかなって、僕らは先は短いから、その分 残しとかないと。
そうです、本当です。そうなんです。
あのみんなやってしまったら夢なくなるから。
そうですね、本当ですね。
少しかけたとこを残しとくっていう
ね、うん、そうね。今すごい素敵な、あの本当若い方コスパコスパって言うけど、まあ、周りはそうかもしれないけど、じゃあ自分はどうかっていう、そうそう、ちょっとそこに立ち返って、あのトライアンドエラーは絶対無駄ではないですからね。うう全部身につきてきますからね、うんうん、ぜひ怖がらないでね、うん、でそれをこう周りもあのほら見てごらんと言葉は絶対言わない方がいいと思います。そうね、
う
ん、
あ、そうか、そういう手があったかとか ね、
でトライ頑張ったねっていう、うん、そのやった気持ちをあの認めてもらえたら、うん、また起き上がってね、うん、いけるかもしれない。
だからこのコップを見て、うんうん、あのただデザインしたら、うん、正面からのデザインのコップを描く人もおれば、
はい、
真上から見る人もいるやろ、
ね、
真下から見る人もいるや、はい、だから斜めに見る人ね、そういうデザインが生まれてくる、来るのがそれが今コンピューターを通してやってくるけど、それを自分で作り出すというね、
うん、そうですね、
そういう考え方って大事かなと思ったりしますよね、
ぜひあの自分を信じていただきたいですね。
そうだから、そういうあのまだまだだから50歳が0歳やと、
ね、そこまで本当にあのいろんなことをトライアンドエラーしてほしいなと、ね、
だから夢幻のごとくやから、
本当です、ね、
それから50になったら次の人生を作り出すというね。
わかりました、ありがとうございます。じゃあ次回は、
はい、
あの2代目になってからのこの湯気牧場さんのお話をたっぷりと伺っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。